このところずっと新約聖書の使徒言行録を学びながら礼拝をしています。まあ、これまでも申してまいりましたが、まあ、使徒言行録という書物には生まれたばかりのキリスト教会が成長していって、まあ、それまでのユダヤといった狭い枠を超えて異邦人の世界、まあ、全世界へと広がっていく、まあ、そういう様子が記されております。ただまあそのように聞くと、まあ、全てが順調にいったかのように思えるかもしれませんが、まあ、教会の歩みはそういう平坦なものではありません。まあ、全ての人間の営み歩みがそうであるようにそんな平坦なものではないのです。いやむしろ時々にその時々さまざまな問題と直面しなければならなかった。例えば外の世界からの迫害というものがありました。古いユダヤ教の勢力をはじめ異邦人社会からの迫害の中で信仰に踏みとどまるために教会は自分の足元を固めながら戦わなければならなかった。しかし同時に、まあ、そう外部から起こる問題ばかりではなくて、むしろ教会の内部から教会の内側から問題が起こる、そういうこともありました。でこのところ学んできたこの使徒言行録の15章というのも、まあ、まさにその教会内部からの、まあ、信仰上の問題に教会がどのように取り組んだかを伝える話であったということができると思います。まあ、今その15章の話全体を振り返るゆとりはありませんが、まあ、今日は先ほどお読みいただきましたその15章の最後のところですね、36節から41節、その2言葉を見てまいりますが、ここでもやはり信仰の内容そのものに関する問題ではありませんが、一つの問題が起こっています。パウロとバルナバというこれまで協力し合って異邦人への伝道に関わってきた二人の弟子の間に激しい衝突が、意見の対立が起こったことが報告されています。エルサレムの会議でユダヤ人クリスチャンを中心としたエルサレム教会と異邦人クリスチャンの多いアンティオキア教会の一致が信仰において一つだということが改めて確認された。そして改めてパウロたちによる異邦人への伝道が展開されようとしていた、その矢先に二人の間に意見の対立が起こり、結果としてそれぞれが別の道を取ることになってしまった、まあ、そういう話です。まあ、こういうことを聞きますと何か教会らしくないことが起こったように聞こえるかもしれません。意見の対立があるのはいいけれども、それを乗り越えて一致していくことこそが、まあ、クリスチャンにふさわしい愛の道であり教会らしい態度ではないのか、まあ、そのように思われるかもしれません。でそれはその通りだろうと思います。自分の主張にこだわってそれを通そうとすることがいつも正しいというわけではない。むしろそういう自己主張の中には私たち人間の罪というものが深く現れているということも少なくないのです。で今回のパウロとバルナバの間にもそれぞれの熱心さのゆえに争いが起こった、そういう中にやはり人間の罪というものがあったということはできるでありましょう。またそのことを教会はきちんと見つめる必要はあるかもしれません。しかし教会というのは単なる理想の話ではないんですね。実際に生きてこの世のただ中で生きて働いているものです。人形みたいなものであれば、模型みたいなものであれば命がありませんから、理想的な形でずっとそのまま留まることができるかもしれませんが、生きた教会はそうはいかないのです。問題も起こるでしょう、罪も犯すでしょう、まあ、だからそれでもいいんだという話をしたいわけではありませんが、 大事なのは、ただ問題がないこと、何もしていないことが意味があるわけではなくて、一つ一つの問題を通してさえ、そこで生きて働いてくださっている、そこで御業を行ってくださっている、神の御業を見出していくこと、そこに、その神の御業に従っていくこと、そこに私たちの目を向けなければならないのです。まあ、先ほどこの使徒言行録と合わせて、旧約聖書の詩篇の37節にある御言葉をお読みいただきました。まあ、ご覧いただかなくても結構ですが、まあ、見る方は旧約聖書の869ページにございますが、その23節、24節、こういう御言葉でありました。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えていてくださる。私たちの歩み、その一歩一歩は、様々でありましょうし、過ちに向かうこともあるでしょう。いや、過ちのただ中にあることもあるでしょう。まあ、繰り返しますけど、いや、どうせ教会だって人間の集まりなんだからそれでいいじゃないか。そういう話をしているわけではないのです。しかし、神様のご計画、神様の御業は私たちの罪よりも大きい。私たちの弱さよりも大きいのです。私たちの一歩一歩がどうであろうとも、最終的にそれを定めてくださるのは、神様ご自身に他ならない。そして、神様が身胸にかなう道を備えていてくださる。たとえ私たちが倒れてしまうことがあっても、私たちが打ち捨てられてしまわないように、主は私たちの手を捉えていてくださる。そしてその身胸にかなう道に導いてくださる。これが私たちに対する神様の御業です。私たちは絶えず迷いがちであり、倒れてしまいがちでありますが、常にこの神様を見上げて、自分自身の歩みを悔い改めながら、この主の道に、主の御胸にかなう道に立ち返っていきたいのです。まあ、そういった思いを持って、まあ、もう一度、使徒言行録の、まあ、今日の箇所ですね、使徒言行録の15章の36節以下のところを改めて目を向けて、まあ、そこにあるメッセージに残りの時間、耳を傾けていきたいと思います。で、先ほど申しましたように、まあ、パウロとバルナバの二人が、激しい対立をし、ついに別の道を取ることになってしまった。まあ、そのそもそものきっかけ、対立のきっかけは何であったかと申しますと、まあ、37節、38節に書いてありますように、これから出発しようとしている新たな伝道の旅に、まあ、マルコと呼ばれるヨハネという青年を、まあ、助手のようにして、まあ、共に働く、まあ、しかも助手のように、働いてくれる青年として連れていくかどうか、それをめぐる意見の違いでありました。まあ、それだけ言われてもよくわからないかと思いますが、まあ、このヨハネ・マルコという人は、まあ、実は第1回、これに先立つ第1回の伝道の旅行にも、この2人の助手のような形で参加しておりました。まあ、しかし、まあ、実際見てみると分かると思うんですが、数ページ前ですね、238ページ、この使徒言行録の13章の13節を見ますと、まあ、ヨハネ・マルコの行動が、まあ、はっきりと書いてあります。使徒言行録の13章の13節ですが、パウロとその一行はパフォスから船出して、パンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネ、これはマルコとも呼ばれる、 今問題になっている人物ですね。ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。まあ、詳しいことは分かりませんが、これはその先の1回目の伝道旅行において、まあ、いよいよこれから旅が本格化していく、まあ、そういう段になって、まあ、ヨハネ・マルコは自分の務めを放棄して、まあ、生まれ故郷というんでしょうかね、あのエルサレムへ帰ってしまったと、まあ、そう言われております。まあ、どんな事情があったか、まあ、それは様々、まあ、推定もできますけれども、まあ、いずれにしてもそれはやはりマルコの弱さを表す出来事であったに違いないのです。彼の挫折、一つの弱さの現れであったに違いない。でそのヨハネ・マルコに関してバルナバは、まあ、いとこであったと聖書に書いてありますし、まあ、それ以外にもその甥と叔父の関係だったと、まあ、言われているところもありますが、要するに親戚だったんですね。でそういう関係もあったのか、今回の伝道の旅にもう一度彼を連れて行きたいそう願ったんですね。それに対してパウロの方は、以前自分たちから離れてしまったようなもの、務めを放棄してしまったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで二人の意見の対立がはっきりとした。そして、まあ、ついに最終的には別の道を取ることになったんです。でおそらくバルナバの考えとしては、マルコにもう一度伝道者としてやり直すチャンスと訓練の時を与えたいと願ったんでしょう。しかしそれをパウロは拒否した形になります。でこれはもし一般化して考えるならば、一度大きな失敗を犯してしまったものにもう一度チャンスを与えることがいいのか、それとも伝道というのは厳しいものであって、そんな甘いことを言っていてはいけないのだと、足でやはり命に関わるような旅ですから、足手まといになるような可能性がある人をまた連れていくわけにはいかないのだ、まあ、両方考え方はあるんですね。命がけのやはり旅ですから、まあまあで済ませるわけにはいかない。でそういう点から考えますと、なかなかこれは難しい問題です。で私たちの感覚からすれば、一度失敗したらもうおしまいだ、そんなように決めつけられてしまったら、もう誰も信仰にとどまることはできませんから、パウロの主張はあまりにも厳しすぎる、融通が効かなさすぎる、まあ、そう考えたくなるところがあります。でも実際はどうだったのか、でそもそも私たちはこの問題をあまり一般化して、どっちがいいのか、一回失敗したらダメなのか、キリスト教においては一度失敗したらもうそれでおしまいなのか、そういう話をしているわけじゃないんですね。大切なのは、先ほど申しましたように、神様が私たちを導いていかれようとするその大きなご計画の中で、この二人はどのようなことを考え、どういう決断をしていったのか、そこには誤りもあるでしょう、罪もあるでしょう、でだからそれでもいいとは言いませんけれども、しかしそういうものさえも超えて、神様がこの二人を、またこの教会をどのように導き、どのように用いておられるのか、そこに目を向ける必要があるのです。でその点に関しまして、まずパウロの方に改めて目を向けてみますが、38節に彼の意見がまとめられておりました。38節ですね。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。でどうでしょうか、このような翻訳がいいか悪いかということではないんですけど、このように訳されておりますと、なんかパウロはもうそんなだらしないものは連れてきちゃいけないと、 そんなものは、今回連れていくわけにはいかないだろうと、マルコの人格とか、人柄というのかな、マルコの人間性をこう否定しているように、思えてしまうところ、そういう面が強調されているような思いがこうするところがないでしょうか。もちろんパウロにそういう厳しさというものがあったのは確かでありますけど、ただこのところにあまりパウロが何かマルコの人格を否定しようとしたようなそういうものがあったということをやはり読むべきではない箇所です。むしろこの時のパウロの言い方は、マルコはもうダメだと、彼を切って捨ててしまったわけではなくて、今のマルコを今自分たちが向かおうとしているこの旅に同行させるのはふさわしくないであろう、そういう判断ですね。でもちろんその判断は厳しすぎるという見方もできるかもしれないけれども、今のマルコに対して今のこの自分たちのために同行させるというのはやはりふさわしくないだろう、今自分たちに託されているこの務めの大切さと危険と真剣さを考えるならば、そこでマルコのこうチャレンジみたいなことを優先させるべきではないだろうという考えですね。ですからある人が言ってるんです、結局パウロとバルナバとは別の道を行くことになりましたけれども、それは確かに喧嘩ばかりかもしれませんけれども、でも見方によってはそのマルコの訓練ということはパウロはバルナバに任せたんだと、自分はそれをこの先で担うことはできないと判断して、マルコのことはバルナバに託したんだと、そういう考え方もできるんですね。だからマルコを別に彼を捨てるとかダメだとか言ってるわけではなくて、今のパウロは担えないことがある、そのことはバルナバに託すことにした、そういう側面があるんですね。で、そういう見方を合わせて考えてみますと、決してどっちが正しかったか、パウロとバルナバとどっちが正しかったかということを聖書が言わんとしているわけではない、そのことに気がつくと思うんです。そしてバルナバの方に目を向けてみましょう。もともと彼は、バルナバっていう名前は慰めの子っていう意味なんですね。で、それは彼の賜物を表しています。特に彼は教会の群れからこう外れてしまいがちな人をもう一度教会に結びつけていく、和解させていく、ある意味カウンセラーのような和解と慰めと和解をもたらす賜物を豊かに持っておりました。で、実はパウロでさえバルナバがいて初めてエルサレムの教会と和解ができたんですね。パウロはかつて教会を迫害していた人です。その彼がいきなり自分はイエス・キリストを信じるようになったと言ったって誰も信じない、そんなこと教会が信じるはずがない、そのパウロを教会と結びつけ和解させたのがバルナバだったんです。で、今回マルコをめぐるバルナバの判断にはある意味では人間的な情に流されがちな甘さというものはあったかもしれません。そしてその点ではパウロの判断が適切だったのかもしれません。しかし結果としてこの決断を通してバルナバは独自にマルコと共に伝道の旅に向かうことになった。そして実際その中で彼がマルコと共に歩みを共にすることになった。で、その中でマルコも自分自身の弱さというものを改めて知らされ、改めてキリストに仕える道とはどういうものか、そういう訓練と成長を与えられていったようであります。実はこの使徒行伝録ではこの後バルナバや マルコのことはもう出てきません。ある意味では使徒言行録の書いていることはパウロの伝道に集中していくんですが、しかし聖書にあるパウロの手紙、まあ、たくさんありますね。そのパウロの手紙を見ますと、その中の何箇所かにマルコの名前が出てきます。でしかもそれはマルコを批判する意味で出てるわけではなくて、マルコが成長して伝道者として働いている、しかもやがてパウロとも和解し、パウロの働きを助ける有力な助け手となった、重要な働き手の一人となったということを伺わせるような書き方がなされています。そのことを私たちはこのところから神様のなさる御業として、そして私たちに対する神様の深い愛として読み取っておきたいのです。人間の考えるところ、人間の願うところ、そこには誤りもあるでしょう。自分中心的な、または人間的な感情に流されて罪に傾いてしまうところもあるでしょう。それは確かに、それは私たちはそういう自分の中にあるそういう面を厳しさを持って、また謙遜に見つめる必要がある。そして必要ならば本当に心から悔い改める必要があります。しかし先に申しました、あの詩編の37編にありましたように、人の歩み、人の歩むその一歩一歩を定められるのは主であって、最終的に定められるのは主であって、そこに主は御旨にかなう道を備えていてくださる。しかも私たちが倒れる時にも、主は私たちがそこで打ち捨てられてしまうことがないように、もうおしまいだと見捨てられてしまうようなことがないように、またそのように自分を見限ってしまうことがないように、主はこの手を捉えていてくださる。私たちがもう一度自分の足で立ち上がって歩くことができるように、もう一度主の道を歩み始めることができるように、主は私たちの手を捉えていてくださる。そういう歩みの中で、ある意味ではパウロとバルナバは一面では不幸な別れ方をしたのかもしれません。しかしそこにただ罪だけを見ても意味がない。そのことを通して神様はまた新しい伝道の広がりを与えてくださった。そしてヨハネ・マルコという初めから順調に育った人ではなくて、挫折を経験し自分の弱さを知らされながら、もう一度主に自分を委ねることを学んで、まあ一人前と言っては失礼かもしれませんけれども、パウロと共に働きを担うことができる伝道者に成長した人物もここに名前を刻まれています。まあ今日の箇所の最後にあたります15章の40節41節を見ますと、まあ、このように締めくくられておりますね。まあ、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。まあ、これは決してパウロ一人が正しかったんだ、バルナバ間違っていて、パウロの方が良かったんだということだけを言いたいわけではないと思うんですね。 それぞれが神様に用いられながら、それぞれの働きへと召されていった。そして、パウロもまた、新しい同伴者を得て、また多様な、キリストの福音を伝える働きへと旅立つことができた。そして、シリア州やキリキア州を回って、彼は教会を力づけることができた。そう記しています。このようなところから、本当に教会が互いに、互いを力づけ、励まし合い、豊かな命に預かっていくような、そういう歩みが始まっていくのです。まあ、何の問題もないに越したことはないのかもしれませんけれども、いや、そういうところを通して、神様が定めてくださった、御旨にかなう道へと私たちを導いてくださる。その神様の道に私たちが目を開かれて、心を変えられて、変えていくときに、教会は本当に互いに力づけ、励まし合い、命を分かち合う、そういう賜物を発揮することができるのではないでしょうか。私たちもそれぞれに与えられている賜物を本当に生かしながら、裁き合うのではなくて、ただ自己主張をするのではなくて、本当に互いに力づけ、互いを生かし合い、本当に豊かな広がりを、キリストのその恵みの豊かさや広がりを明かししていくような、そういう歩みをしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、初めの頃の教会の歩みを通して、あなたの恵みの豊かさ、あなたが私たちを導いてくださるその導きの深さを改めて覚えることができ、感謝をいたします。私たちは狭い心を持つものであり、罪深いものですらありますか。そのような私たちを通してさえ、あなたはキリストの豊かさを、その恵みの広さを表してくださるように、その務めへと召してくださいます。どうか私たちがいつも改めて目を開かれて、あなたのその恵みに立ち返ることができるよう導いてください。そしてそのようなあなたの恵みをもって互いに励まし合い、力づけ合っていくような教会の群れと、その働きを形成していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。